ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は昨日に、続いてですね、コメント欄に書いていただいた、まあ、いろんな疑問があるんですが、それの、に対して、未来の考え方ですね。教育について、非常に重要な問題。これはコメントをした方は、教育の専門家ではない感じなんですが、教育の一番難しいことは、過去に勉強したものを未来に必要な子供に教えるというこの矛盾をですね、どういうふうに解消していくかということは、まあ、教育の中の非常に大きな問題でですね、まあ、一般の学校で真剣に考えられてどうかは別にしまして、まあ、日本の教育界の深い考えをされる方は、この問題はいつも取り組んでいるわけですね。つまり、人間は未来がわからないんですよ。で、これはもう非常に決定的で、人間の脳の構造から言って仕方がないわけですね。ですから、例えば、産業革命が18世紀に起こった時にですね、機械がどんどん人間をに置き換わりますね。まあ、それまで、人間が行っていた、例えば当時ですと、糸を紡ぐやつですね。大体女工さんが1日に14時間働いて紡げる量を、まあ、機械が1時間でやってしまう。そうすると、まあ、14人のうち13人が解雇されて1人しか残らないじゃないかっていうことになって、機械を打ち壊すっていうことを本当にやったんですね。ハンマーを持って、工場に納入されてくる機械を、これは俺たちの敵だっつって、それで、壊していくっていう、まあ、そういう、まあ、非常にこう、エキセントリックなって言いますか、極端な活動が行われたわけですね。どうしてかっていうと、その当時、人間の労働が機械に変わった後の社会がわからないんですよ。未来がわからないからですね。例えばサラリーマンなんていうような職業っていうのは思いつかないんですね。それでそういうことが起こるんですけど、今ではサラリーマンっていうのがあるわけですね。ところが、今度は AI とか IT っていうのが進むとですね、例えばみんながタクシーの運転手がいなくなっちゃうんじゃないか、みんな失業が増えるんじゃないかつって、常に人間っていうのは現状を考え、現状が変わるのに恐れを抱くわけですよね。しかし、人間のことには未来を考えなければいけない仕事とかそういう作業があるんですね。まあ教育なんかがそうですし、私の担当してた科学技術なんかそうなんですね。科学技術は今を認めたら科学技術のは進歩しませんから、必ずこう将来を見るという癖をこう持ってるんですね。だから人間は未来がわからないけども未来を予測しなければならないというそういう矛盾を抱えてるんですよ。これをこの前の私のブログで非常に厳しく批判してた人いるんですけども、そんなことわかんないけど何考えてんだ。現状でいいじゃないか。過去でいいじゃないか。いや、そうじゃないんです。それではやっぱりダメなんですね。もちろん未来を目指さないで、例えば労働が非常に厳しいと。子供が炭鉱の中で一生懸命石炭をこうトンネルの中張って運ぶと、そういう悲惨な状態をなくそうと思うと、やっぱり未来に向かなきゃいけないんですよ。だから問題なのはそういう単純な問題じゃなくてですね、人間は未来がわからないにもかかわらず未来を見なければいけないという、まあ今持続性社会がどうのこうのしてますけど、まさに未来を見ようとみんなでしてるわけですね。だから人間はこの矛盾ですね。人間は未来がわからないっていうことと、でも未来の予測は大切であるっていう、二つの矛盾を、この矛盾をですね、やっぱり自分、人間の頭脳とか積極性とか前向きな心とか、そういうもので考えていかなきゃいけないんですよ。で、その考える方法っていうのを、私のブログがその時たまたま教育の問題でしたので、あんまり深く説明してないもんですから、今までそういうことを考えたことない人が非常に厳しい批判をしてるんですけども、そこで人間はいろいろ考えたわけですよ。そのコメントはどういうコメントかっていうと、未来なんか考える人ないじゃないか、過去でいいじゃないかって言ってるんですが、そうじゃやっぱりないんですよね。そこで一番いい方法は、今までみんながやってきた方法はですね、歴史から推定するっていう方法なんですね。やっぱり人間の歴史ってのは歴史は繰り返すというように、ずっと繰り返していくわけです。したがって、例えば、今 AI が進んでくる。仕事がどんどん変わっていきますね。 例えば女性も洗濯がね、非常に簡単になって洗濯に、関係する時間が短くなってきた。これもうすごく短くなってます。昔はたらいと洗濯板で、それもあんまり性能の良くない石鹸を使ってですね、もしくは石鹸を使わないで足で踏んだりして、衣服をきれいしたことに比べたら、今、衣服を洗濯機に入れて、粉末洗剤をパッと入れて、そして、あとはもう、絞って出てくると。いうようなことはもう、全くなかったわけですね。で、まあ、それに対してもケチをつけてる人がいたんですが、あんまりコメントとしては有効じゃないんですけどね。で、どういうふうに歴史から考えるかっていうと、洗濯が大変だっていうと、人間は、まあ、洗濯を簡単にするように努力するわけです。まあ、洗濯機ってのはあれ簡単な構造で、ただぐるぐるぐるぐる巻くと、ただ技術としては非常に難しくてですね、まあ、どのくらいの時間にするかとか、絞るときに偏らないためにどうするかとか、まあ、いろいろ細かい技術を全部やって、少しずつ少しずつ進歩していく。まあ、将来は、まあ、乾燥も入るでしょうね。もしかしたら折りたたんで出てくるかもしれません。まあ、それは人間の希望を人間の知恵によって少しずつ解決するわけですね。したがって、未来はですね、おおよそは人間の苦労とか苦痛がなくなっていく方向に進むだろうというのがまず第一です。そのなくなった方向に進んだ時に、その人はどういう生活に変わるだろうかというふうに考えるのが第二なんですね。例えば今の例ですと、まあ女性が洗濯してるのを見るの大変だと。きっと自動的に洗濯する機会ができるだろう。これは推定でしかないんですね。で、しかしそれはできるとすると、女性の家事労働の、時間が随分減るだろう。減ったら、女性はその時間を何するだろうか。多分、ぼーっとはしてないだろう。仕事に出たり、それからさらにいろいろ女性のですね、子育てとかそういったところに力を注ぐだろう。というような未来を考えるわけですね。で、もちろん明治時代とか江戸時代には考えられなかった、女性の若い女性だけが集まって女子会をやってみんなでビールを飲んで騒ぐなんてことは、まあ社会的にも道徳的にも100年前200年前全然考えられなかったのが今現実になるわけですね。それを推定するには洗濯がなくなっていく、自動化される、時間が10分の1に減る、そうすると女性がどういう行動に出るだろうか、それはやっぱり人間としてより充実した人生を楽しむ方向に行くだろう。つまり必ず解決して必ず良くなると、まあ、いうことを推定するってことなんですね。ですからまあ、私なんかも含めて科学者ってのはどっちかというと前向きなんですよ。っていうのは仕事が大体そういう仕事なもんですから、いつも良くなる方向、良くなる方向はどうかっていうのを考えるんですね。これは人間の特性なんですよ。なかなか動物には見られないんですね。ですから例えば、よく私も言うんですけど、ライオンは2000年経ってもやはり草原に横たわっていて、お腹が減ったら狩りをすると。ライオンが家を建てるわけでもなく、まあ野原にベトッと寝てると。ところが人間は2000年前から今とはもう全然違うんですね。これはまあ人間という動物が、まあ頭脳の構造もあるし、まあそういう改善をしながらやっていくということになるわけですね。まあ現在の状態、AI とかそういうのが進みますとね、現在男性のやってる仕事は肉体的な労働と、あとは頭脳で、まあ、点検活動したり、それから会計の整理をしたり、まあそういったことが割合と多いんですね。まずそれからなくなっていくだろうと。まあ今だいぶなくなっていってますよね。例えば、駅の改札で切符切りをしていた男性はほとんどいなくなりましたしね。まあそういうふうに変わっていくだろうと。みんなの希望、みんながこんなの嫌だなと思うのがなくなっていくだろうと。そうすると、亡くなっていった社会を一応考えるわけです。みんなの希望ですね。まあ、満員電車に乗ってぎゅうぎゅうやって、上司に怒られてという状態はなくなるだろう。そうすると、男性の仕事はどう変わるだろうか。変わると女性との関係ではどうなるだろうか。家庭はどうなるだろうか。というのを比較的具体的に考えて、例えば教育なら、教育のやり方を検討していくとか。それから子供たちを教育するときは、まあそういう社会でやっていけるような精神状態、考え方、もしくは学力が可能なように教育を持っていくと。こういうことになるわけですね。 それこそが人間の知恵なんです。人間の知恵は直接的に何か計算をするとか、漢字を書くとか小説を書くというばかりでなくて、なかなか人間が頭脳の構造から言って分かりにくい未来をなんとか組み合わせて、しかもみんなで議論がまた必要なんですね。まあ、そういうことによって、おおよその未来の形を推定し、そして未来の形の推定した未来の形に合わせて、子供の教育をするとか、技術を考えていくとかですね。それから、現在都市構造なんかも非常に悪いんですが、将来に向かって都市構造の改善をしていくとか、まあ、そういうところに人間というものが持っている非常にいい性質が現れるわけです。人間関係も良くなります。まあそういう点から言って、ちょっとコメントで気になりましたのはですね、そんなこと何も考えなくていいじゃないか。人間はどうせ過去のことしかわかんないんだから、子供に過去のことを教えてるときでいいじゃないかっていうわけにはやっぱりいかないし、まあそういう民族は滅びてはいきます。もちろんね。まあ先見性があり、よくそういうとこが議論され、みんなで穏やかに前向きに進んでいくような性質を持った民族、まあ、そういった民族が国家が繁栄し、まあ、子供たちが幸福になるということになりますので、まあ、教育の本当の基本的な考え方ですね。これはまあ間違いないようにやっていった方がいいんじゃないかというふうに思います。